親父の背中。
会社の代表として事業を発展させ、地域貢献をして、先輩を敬い、後輩に慕われ、仲間を作り、社会からその実績を認められた一人の男を皆はこう呼ぶ、親父。金子正男はどこにでもいる父親であり、夫でもあり、孫を持つおじいちゃんでもある。泣いたり笑ったり、怒ったり悲しんだり、人生の経験を親父の目線で語ってほしい。親父の背中、始まります。この番組はカインズ株式会社の提供でお送りします。おはよう親父。
はい、おはよう。
いやー、もう8月も終わりでござんす。
そうですね、秋風がそろそろ吹いてくるか。
吹いてんのかな、分かんないけど、子供たちはまああのね、またランドセールしよってっていう感じになるんでしょうね、いやー、なんかこう9月を前にして、先週私ちょっと目頭熱くなっちゃったんだよ、それなんでかっていうと、この番組をずっと聞いてくださってる方は分かると思うんですけど、本当にあの親父は自ら自分を謙遜してるんですけども、俺はもうあの学がないし、学校もろくに出てないしみたいなことをね、そういう15歳の坊ずっくりがですね、ランニングシャツで、こう仕事をしてきて、ここまで社会貢献をできるまでになるっていうことは、頑張るっていうこと、
頑張るってね、自然
だから違う、人を大切にしたりとか、そうじゃん親父って。これだけは容赦なくて本当に言えるけど、
そうだね、
ね、
これはね、心からそういう気持ちを持ってるね、あの心から、自分の心、要するにね、よく言うんだけど、おかげさまで、俺は学校出てないから、今日の金子もそうという人間が出来上がったんだよなっていうの。それはね、何かというと、学校出てると分かっちゃうわけだよ、偉そうにね。そうすると人の話も聞けないんだよ。ところが学校出てるとみんな、ほら、よく言うじゃん。我以外みんなしなりとか、よく言う、そういう言葉あるじゃんかよ。な。あれがね、そのまま受け入れられるんだよね。
わかる。どなたが言っても、それを学びと変えようと思って。
学んじゃうんだよ。
うん、
ね。で、常に、どんな人と会っても、常に新鮮な言葉が聞こえてくるんだよ。ところがね、これが時代とともに変化してきてるのは、ほら 80になったじゃない、人生経験豊富じゃない、いくら若い連中が言ってさこの頃それがね薄れてきたんだよ。実言うと、女のお前、俺はもうとっくに経験してるとかさ、これね、これおい老害になるぜな、若いやつらから見たらさ、うるせえ親父になってくんだよ、ね、これを今度は注意しなきゃいけないんだよな、だから、
でもさ、親父さ、私思うんだけども、あの皆さんそうおっしゃると思うのね、若い人たちは、でもなんか中途半端なあの年齢の高齢者なんだけど私、でもさ、こう学んできたからどうしてもあの自分の物差しじゃなくて、しっかり生きてきたとするならば、それを指針にしてどうしても見ちゃうっていうのはこれしょうがないと思うんだよね。
だからそのしょうがないじゃん、若いやつら
通
ら
ない。そうなん、でもしょうがないと思うの、でもそれを親父はあの今の世の中はそれではダメなんだよっていうことを気づいているから、だからそれ直さないとなって、この謙虚さっていうのはない人いっぱいいるから、あのバッジつけてる人でも、
いるんだよ、本当いるんだと思うんだ。それね、一番いい例がね、何だったらね、あのほら先週さ、友人会の話した、したでしょ、で税務署長が表敬に、うち我が社に来てくれるのよ、税務署長と副署長と、お偉い人たちが、ね、それで当会社はこういうふうに税務申告きちっとやってるって表敬状を持って来てくれるの、でその時は俺より年上なんだよ、署長が、銀行の支店長であろうと何であろうと、 みんな偉い人は俺より年上なの、
うんうんうん、その当時だね、うん、
ところが今逆だろ、
逆だもんね、
全部年下だよ、
ね、だって大体から一般的なあの会社組織の中で親父の年上の人がよくテレビドラマであるけど、もう定年だろうよっていうのに刑事役やってる人、
そうでしょう、ねえ、うん、だから偉そうに、うんうん、こうそういう人たちに対してもお説教しちゃうんだよ、うん、これって絶対似てねえでおい、
でもさ親父さ、うん、なんかよいしょに聞こえるとリスナーの人不快に思うかもしれないけど、うん、私このこと思うんだけど、うん、それを、うん、うるせえなこの親父って聞くか、あそうなのかって聞くかによって、うん、親父が通ってきたと同じように、うん、その子も同じように通っていけるんじゃないかって私思ってるのよ、
それをね、うん、実と結構ね、それを期待して、うん、この親父の背中で俺が話してるんだよ、うん、
だって私を親父から実践させてもらった、
それを期待してるんだよ若い人たちに、
だって本当に前にも言ったっけな、うん、この放送で言ったかもしれないけど、うん、親父からもう真剣に叱られたことがあって、うん、もういい年してそれこそですよ、だから50過ぎててなんで叱らなきゃいけないのみたいな、この地位にもあんのになんて思ったけど、それの裏返しっていうのは愛情なんですよね、うん、やっぱり愛してくれているからしっかり叱ってくれる、だからね褒めてくれるときはすごい褒めてくれるの、美味しいもの食べさせてくれるときはね、いつも美味しいもの食べさせてくれるの、だからそれを親父がそうしてきたようにね、うん、親父の背中を聞けるか聞けないかによって若い人たちの道は違ってくると思うの、
うん、ような気がするんだけど、どうだろうね、
だから私は一回もさ親父を、うんうん、うるせえちちいだなんてことなんて言葉遣いでしょ思ったこと一度もなくて、うん、まだまだ教えてって、うん、ちょっと初中見舞いにも書いたけど、親父の前に親父はいない、親父の後に親父はいないっていうのが、うん、父を早く亡くした私にとっての、うん、夫の心からの思いですね、
うん、そうですか、
はい、ね、このラジオを聞いてる人にも、うんうん、私と同じように、うん、お父さんの顔を知らないっていう人いると思います、うん、そんな人があなたのそばでこんな風に喋ってくれたらちょっと感じることあったと思いますよ、
そうかな、
そうですさあということでですね、うん、さあいよいよ全てをバトンタッチして、うん、親父の80年80歳計画って何か、うん、9月にエンディングを迎えていく、はい
はい、
よろしくお願いいたします、
はいはい、
ではまた9月よろしくお願いします、はいはい、
ありがとうございました。
汗のおかげで育つことができました。学校ではこのガキ大将をのびのびと教育していただいた。そのおかげで集団生活での生き方を学ぶことができました。社会の荒波に出てからは所得倍増高度成長、そんな時代に しい中、仕事の意味と人生のあり方を教えられた。かけがえのない大切な人たちと出会うことができました。結婚して子供も生まれたけれど、妻に甘えて帰り見ることもなかった。勝手気ままのただただ仕事中心、そんな生活送ることができました。女房子供に恵まれて、社員のみんなに恵まれて、感謝の気持ちを心に刻み込んで、明るく楽しい私らしい人生を、ゴール目指して歩きたいと思います。おかげさまで、ルルルルルルルルルルル、おかげさまで、ルルルルルルルルルルル、おかげさまで、60年の人生、おかげさまで迎えることができました。